法治流2024年12月号ナンバー1278をお届けします。長く暑い夏もやっと過ぎ去り、束の間の秋も短く過ぎ去りました。今年もあと一月、慌ただしさを感じますが、いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。知流ドリームイルミネーション2024開催。市外からも毎年たくさんの方が訪れる知流ドリームイルミネーションは、今年で11回目の開催を迎え、12月7日土曜日よりスタートします。今年は昨年度を上回る光の衝撃が実現されています。思わず見とれてしまう光の世界をゆっくりとご堪能ください。開催期間は2024年12月7日土曜日から2025年1月5日日曜日まで。点灯時間は17時から21時まで。雨天は中止です。開催場所は知流新地ドリームパーク新地公園です。写真は前年度のツリー型の金色に輝くイルミネーションが載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。SDGs イベント CMC のど自慢出場者観覧者募集中。令和7年令和6年度、知流市二十歳の集い開催のお知らせ、以上です。
12月の行事予定、今月のイベントをご紹介。2日月曜日、市議会12月定例会、本会議、開会、提案説明10時から。4日水曜日、市議会12月定例会、本会議、質疑、予算決算委員会10時から。6日金曜日、市議会12月定例会本会議一般質問10時から。7日土曜日、第17回愛知県市町村対抗駅伝競争大会。9日月曜日、市議会12月定例会本会議一般質問10時から。10日火曜日、市議会12月定例会本会議一般質問10時から。12日木曜日、市議会12月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会物価会10時から。13日金曜日、市議会12月定例会、企画文教委員会、予算決算委員会文化会10時から。16日月曜日、市議会12月定例会、建設水道委員会、予算決算委員会文化会10時から。17日火曜日、市議会12月定例会予算決算委員会分科会予備日10時から。19日木曜日、市議会12月定例会予算決算委員会総合計画特別委員会議会運営委員会10時から。20日金曜日、市議会12月定例会本会議討論採決閉会10時から。21日土曜日、弘法命日、旧暦11月21日、弘法通り通行規制。以上、12月の行事予定でした。
輝く町、みんなの知流。知流市長、林郁夫。知流市は、現在推進している総合計画の基本方針の一つに、自助、共助、公助が息づく共同の街づくりを掲げています。福祉や安心安全に暮らすための対策など、きめ細かに実施していくためには、私ども行政、公助はもとより、自助、共助の力が不可欠であります。市民の皆様方に、自助力、 共助力を発揮していただくためには、私ども職員が日々市民の皆様方に心を寄せ、思いやりを持って応対させていただくことが何より肝要であると思っております。知立市役所の職員はとても優しく親切だ、わかりやすく丁寧に応対してくれる、いつも笑顔で市役所に来るとほっとするなどと感じていただけることで、市民の皆様方により楽しく住みよい安心安全な街づくりに協力しようと思っていただけるものと私は確信をしております。これからも明るい挨拶、笑顔で丁寧な応対、心を込めたサービスなどに日々努めてまいりますので、市民の皆様方のご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。終わり。
SDGs 未来都市知立市 SDGs イベント、 CMC のど自慢、出場者観覧者募集中。知立市は令和3年度に SDGs 未来都市に選ばれ、多文化共生の SDGs 未来都市の実現を目指しています。そこで多文化共生をテーマにしたイベントを開催します。誰かのために歌いたい、思いを届けるために歌いたい、そんな知立市民、日本人市民、外国人市民を募り、CMC のど自慢を開催。ステージで歌唱、カラオケを行い、自慢の喉を披露していただくとともに、多文化共生にまつわるエピソードなどを披露していただくことで、日本人市民と外国人市民が共に多文化共生について考え、行動するきっかけを創出しましょう。ゲスト審査員にお迎えするのは、アニメ、ポケットモンスターの主人公、サトシ役を26年にわたり担当し、自身が歌う主題歌がダブルミリオンを記録した歌手の松本里香さんです。当日はミニライブも行います。現在、特設ホームページで出場者及び観覧者を募集中です。時、令和7年2月9日日曜日、午後2時から4時30分予定、午後1時30分会場。ところ、文化会館、柿津畑ホール。お問い合わせは、企画制作課、地方創生 SDGs 係、電話 95-0114、NHK エンタープライズ中部内、CMC のど自慢事務局、電話 052-952-7381 へどうぞ。
カタログポケット。10言語対応、広報知立、デジタルブックで配信中です。明るい選挙啓発ポスター、入賞者決定。明るい選挙を推進するため、市内の児童、生徒からポスターを募集しましたところ、153点の応募がありました。審査の結果、次の皆さんの作品が特選に選ばれました。入賞作品は1月10日金曜日から、19日日曜日まで中央公民館1階ロビーで展示します。入賞者は、沢渡小学校6年岡田琴音さん、知立西小学校6年川村ねねさん、安田小学校6年竹内桃香さん、知立中学校1年源内千春さん、龍北中学校2年加藤さやかさん、南中学校2年加藤愛奈さん、知立東高校1年木下優奈さん、山本学園情報文化専門学校高等課程3年黒田美優さん、山本学園情報文化専門学校高等課程3年黒柳 エリカさん。以上、おめでとうございました。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 95-0113 へどうぞ。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。知立市における人事行政の運営等の状況を公表します。令和5年度の知立市における人事行政の運営等の状況をお知らせします。これは市民の皆さんに市の人事行政を理解していただくため、知立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、前年度分の用紙を公表するものです。1、職員の任免及び職員数に関する状況。令和5年度における職員の採用及び退職状況。区分、人数、採用21人、退職、定年2人、早期なし、普通14人、その他9人、計25人。任用形態別の職員数、区分、正規職員、令和6年度477人、暫定再任用職員20人、任期付き職員10人、計507人。2、職員の人事評価の状況。地方公務員法に基づき、職員が発揮した能力、及び上げた業績を把握し、評価することで人材育成を図る。制度の概要。原則として2人の評価者により、各評価要素について5段階で評価する。対象者、休職、その他の理由で公正な評価を行うことができないと認められる職員等を除く全職員。3、職員の給与の状況。職員の初任給の状況。令和5年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、決定初任給、知立市、202,400円、愛知県、196,300円、国、一般職、185,200円。高校卒、決定初任給、知立市、179,000円、愛知県、162,700円、国、154,600円。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。令和5年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、257,430円。経験年数20年、361,80円。経験年数25年、397,171円。経験年数30年、405,450円。特別職の報酬等の状況。令和5年4月1日現在。区分、市長、報酬等の月額931,000円。副市長772,000円。教育長699,000円。議長496,000円。副議長426,000円。議員405,000円。期末手当すべて同じです。6月期 1.65 月分。12月期 1.75 月分。計 3.4 ヶ月分。加算措置あり。4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の状況。変則勤務職場等を除く一般的な職場。正規の勤務時間7時間45分。開始時刻8時30分。終了時刻17時15分。休憩時間12時から13時。5、職員の休業に関する状況。新たに制度利用した職員数。育児休業取得者。男性15人、女性15人、計30人。部分休業取得者、男性なし、 女性10人、計10人、合計男性15人、女性25人、計40人。お問い合わせは、総務課人事係、電話 95-0143 へお願いします。
愛知万博メモリアル第17回愛知県市町村対抗駅伝競争大会愛知駅伝時12月7日土曜日ところ愛地球博記念公園内周回コース区間等全9区間 30.2km 出場選手次の通りです。区間、部門、距離、氏名の順にお知らせします。第1区、中学生女子、2.8km、大田葵さん、加藤愛奈さん。第2区、ジュニア男子、4.8km、鈴木風太さん、島の江幸太さん。第3区、小学生男子、1.3km、草加春さん、野々山良友さん。第4区、中学生男子、2.8km、木村力さん、瀬古口圭介さん。第5区、小学生女子、1.1km、栃谷キーさん、岸畑優奈さん。第6区、一般女子 3.6km 小松彩子さん鈴木かな子さん第7区ジュニア女子 4.4km 石田恵梨香さん野村理央さん第8区40歳以上 4.4km 辻井慎太郎さん深谷元則さん第9区一般男子 5.0km 久保田雄也さん高橋芳樹さんその他大会当日東海テレビで放送予定です。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ電話 82-5151 へお願いします。令和7年令和6年度知立市二十歳の集い開催のお知らせ。時、令和7年1月12日日曜日、受付午後1時から、式典終了後、実行委員会自主企画イベント。ところ、文化会館柿津畑ホール。対象、平成16年4月2日から、平成17年4月1日生まれの人。二十歳の集いを迎えて、二十歳の集い実行委員長、新海葵。私たちは2025年1月12日に二十歳の集いを迎えます。式当日、私たちは成人、そして大人として、20歳という一つの節目を迎えることへの喜びと自由をかみしめつつ、昨日には感じることのなかった責任と重圧を実感することと思います。大人としての振る舞いを求められ、世の中が窮屈に思うこともあるかもしれません。目の前の一つ一つに不安を感じ、辛いこともあるはずです。しかし、大人だからと、一人で抱え込まず、時には誰かを頼り、頼られる存在でいましょう。また、家族や恩師、友人など、私たちを支えてくれたすべての人たちへの感謝の気持ちを忘れず、積極的に言葉にして伝えてください。周りの人たちを大切にすれば、おのずと自分のことも大切にできます。私たちの人生はまだまだ始まったばかりです。未完成な私たちだからこそ、これから先どんな自分にもなれる。社会の一員としての自覚を持ち、自分色の未来を目指して。お問い合わせは、中央公民館、電話83-1165、なお月曜は休館です。
年末年始の業務案内、施設名と休業日をお知らせします。市役所大工事子育て支援センター保健センターは令和6年12月28日土曜日から令和7年1月5日日曜日まで、29日日曜日から3日金曜日までと5日日曜日です。中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場、文化会館パティオ知立、杉薬局知立福祉アリーナ、北林運動広場、昭和老人憩いの家、西岡文化センターは、29日日曜日から3日金曜日と6日月曜日です。図書館歴史民俗資料館は、27日金曜日と29日日曜日から3日金曜日までと6日月曜日です。昭和グランド、昭和テニスコート各保育所は、29日日曜日から3日金曜日です。観光交流センターは24日火曜日と25日水曜日、29日日曜日から3日金曜日です。各児童センター、児童クラブは29日日曜日から3日金曜日までと5日日曜日です。南子育て支援センターは28日土曜日と4日土曜日は9時から12時まで開業しています。休業用は29日日曜日から3日金曜日と5日日曜日です。藍妻上演は28日土曜日と1日水曜日祝日と2日木曜日休業です。ウォーターパレス KC は29日日曜日から3日金曜日と6日月曜日です。リサイクルプラザ KC は26日木曜日から6日月曜日までです。市役所休業期間中、戸籍、婚姻、出生、死亡などの届け出は、夜間休日窓口で受付を行います。藍妻上演の使用申し込み、予約を含むも、夜間休日窓口で受付を行います。市民課電話 83-1111 へお問い合わせください。マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの住民票写しなどの取得は、12月29日日曜日から令和7年1月3日金曜日まではできません。お問い合わせは市民課電話 83-1111 へどうぞ。ウォーターパレス KC は令和7年1月6日月曜日から27日月曜日が工事のため休館です。リサイクルプラザ KC は令和7年1月11日土曜日と1月12日日曜日は休館です。以上、年末年始の業務案内でした。
年末年始のミニバスの運行について。年末のミニバスは12月31日火曜日まで運行しています。なお、12月29日日曜日から31日火曜日は運行便数が通常よりも少なくなりますので、ご注意ください。また、令和7年1月1日祝日水曜日から3日金曜日は運休となります。お問い合わせは、まちづくり課、まちづくり推進係、電話 95-0158 へお願いします。年末年始のゴミ収集について。1月3日金曜日は、可燃ゴミの収集を行いません。区分、年末年始の順でお知らせします。可燃ごみ収集、12月30日月曜日まで、1月6日月曜日から通常通り。不燃物収集、月曜日地区、12月16日月曜日まで、1月6日月曜日から通常通り。水曜日地区、12月18日水曜日まで、1月8日水曜日から通常通り。資源ごみ収集、月曜日地区、12月23日月曜日まで、 1月13日月曜日祝日から通常通り、水曜日地区12月25日水曜日まで、1月15日水曜日から通常通り。プラスチック製容器包装ごみ収集、月曜日地区12月23日月曜日まで、1月6日月曜日から通常通り。水曜日地区12月25日水曜日まで、1月8日水曜日から通常通り。不燃物処理場自己搬入、12月28日土曜日まで、午前9時から正午と午後1時から4時、毎週水曜日はお休み。1月4日土曜日から通常通り。クリーンセンター自己搬入、12月28日土曜日まで、午前8時30分から正午と午後1時から4時、毎週日曜日はお休み。1月4日土曜日から通常通り。粗大ごみの個別回収、12月25日水曜日まで、1月8日水曜日から通常通り。屎尿の収集、12月28日土曜日まで、1月7日火曜日から通常通り。クリーンセンターの特に混雑が予想される日、12月21日土曜日、23日月曜日から28日土曜日、令和7年1月4日土曜日、6日月曜日、年末年始のクリーンセンターは大変混雑し、例年2時間程度の渋滞が発生します。時間に余裕を持ってお越しください。なお、分別されていないゴミの搬入はお持ち帰りいただく場合もありますので、事前分別の徹底をお願いします。お願い。できるだけお住まいの区域の収集日、回収場所に出すようお願いします。燃えるゴミと粗大ゴミはしっかり分別し、粗大ゴミを先に出せるように車に積んでください。ゴミの荷下ろしは搬入者自身で行っていただきます。ゴミの発生場所の確認のため、免許証等のご提示をお願いすることがあります。令和7年1月11日土曜日と12日日曜日は、電気工事のため休館します。お問い合わせは、刈谷地流環境組合、電話 21-5389。環境課からのお願い。大掃除などで多くのゴミが出る時期です。一度に多量のゴミが出されますと、収集が困難になりますので、大掃除は早めに行うようご協力願います。多量のゴミが出た場合は、可燃ゴミ、粗大ゴミはクリーンセンターへ。プラスチック製容器包装ゴミ、古紙類などは不燃物処理場、山屋敷町へ直接搬入してください。以上、お問い合わせは、環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
12月4日から10日は人権週間です。身近な人権問題について考えてみませんか？私たちが暮らす社会には様々な立場の人が暮らしています。自分とは違う立場の人に対し気づかないうちに偏見を持ったり、差別的な発言や行動をとったりしていませんか？世界人権デーの12月10日を最終日とした12月4日から10日の1週間を、法務省と全国人権擁護委員連合会は人権週間と定め、広く国民に人権意識の普及・向揚を図っています。市内での啓発活動、時、12月7日土曜日午前10時45分から11時30分、啓発物品の配布状況により早く終了する場合があります。ところ、ギャラリエアピタ地流展。内容、市内3校の高校生ボランティアへの1日人権擁護委員の委嘱状交付、市民への啓発物品の配布、及び地流市人権尊重の町宣言を PR します。人権擁護委員による特設人権相談。時、12月10日火曜日、午前10時から正午、ところ、福祉の里八田。なお、 その他小学校の訪問や懸垂幕の利用などにより人権週間の周知を図ります。知立市は令和4年度に知立市人権尊重の町宣言をしました。人権擁護委員をご存知ですか？人権擁護委員は市町村長からの推薦を受けて法務大臣から委嘱された民間の皆さんです。人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしています。一人で悩まず、人権擁護委員にご相談ください。全国共通相談ダイヤル、平日午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話 0570-003-110。子供の人権110番。0120-007-110。女性の人権ホットライン。0570-070-810。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
男女共同参画川柳、入賞作品決定。男女共同参画川柳を募集したところ、150点の作品の応募があり、審査の結果、次の作品が入賞しました。なお、入賞作品は令和7年1月16日木曜日から2月2日日曜日まで中央公民館1階ホールで展示します。また作品とともに男女共同参画パネルの展示もします。この機会に男女共同参画について考えてみましょう。最優秀賞、手伝うの意識改革共同に高校1年。優秀賞、男女の差互いに手つなぎ男女の輪、34歳。何基準？考えてみよう、その価値観、21歳。男らしさ女らしさより自分らしさ、64歳。入選、心から男女の壁を取り払う、61歳。家事育児すべてをこなす息子たち、69歳。メディアより我が子に学ぶ多様性、47歳。子育てを共に進む勤めて親育て、54歳。支え合い笑顔をいっぱい育てよ、23歳。役割は時代とともに変わりゆく、51歳。以上、はい、共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
令和6年度男女共同参画講演会、男の家事が社会を救う、笑って考えよう、家庭のこと仕事のこと、子連れ赤ちゃん連れ大歓迎です。講師関山鶴、東京大学大学院総合文化研究科教授、時令和7年1月18日土曜日午後2時から3時30分、ところ中央公民館1階大会議室、定員80人、定員になり次第締め切り。お申し込み12月2日月曜日午前9時から、申し込みホームまたはお電話でお申し込みください。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話95-0144へどうぞ。パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。 1、人権教育・啓発に関する知立市行動計画改定案。問い合わせは、共同推進課、共同人権係、電話 95-0144。2、第3期知立市子ども・子育て支援事業計画。知立市子ども計画案。お問い合わせは、子ども課、児童家庭係、電話 95-0120。閲覧意見募集期間。1、12月10日火曜日から令和7年1月10日金曜日。2、12月17日火曜日から令和7年1月17日金曜日。留意事項。口頭、電話での申し出は受付できません。以上です。国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証が発行されなくなります。令和6年12月2日以降、現行の紙の保険証は交付、紛失などによる再発行を含むができなくなります。今後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。詳細は政府広報オンラインをご確認ください。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、令和7年7月31日までご利用いただけます。後期高齢者医療制度の被保険者になる方、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、75歳の誕生日を迎える方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を誕生日の前月末までに郵送します。資格確認書を医療機関、薬局窓口で提示することで、現行保険証と同じように医療機関等を受診できます。令和7年8月以降について、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方には、全員に資格確認書、または資格情報のお知らせを、令和7年7月中に郵送する予定です。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書。マイナ保険証をお持ちの方は、資格情報のお知らせ。なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診できません。合わせてマイナ保険証を医療機関へ提示してください。なお、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診等が困難な方、高齢者、障害者等は申請いただくことで資格確認書を交付します。お問い合わせは国保医療課、国民健康保険について、国保年金係、電話 95-0123。後期高齢者医療制度について、医療係、電話 95-0151。政府広報オンラインについて、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178 へお願いします。
刈谷知立環境組合クリーンセンターリサイクルプラザ KC 休館のお知らせ。電気工事のためクリーンセンターおよびリサイクルプラザ KC を休館します。時1月11日土曜日、12日日曜日。なお、ウォーターパレス KC は1月6日月曜日から27日月曜日まで全館休館です。お問い合わせは、刈谷知立環境組合、電話 21-5389 へお願いします。燃えるゴミ袋代の価格改定及びプラスチックの分別変更の実施に伴う説明会。令和7年4月1日火曜日から、ゴミ減量をさらに推進するため、燃えるゴミ 袋台の価格を130円から190円に改定するとともに、今まで焼却されていたプラスチックごみをリサイクルすることを目的としたプラスチックの分別変更を実施します。このことに伴い、価格改定や分別変更についての説明会を開催します。日時場所の順にお知らせいたします。令和6年12月9日月曜日午後7時から来光寺小学校体育館、18日水曜日午後7時から中央公民館1階大会議室、21日土曜日午前10時から知立小学校体育館、25日水曜日午後7時から八田小学校体育館、令和7年1月8日水曜日午後7時から沢渡小学校体育館、11日土曜日午前10時から中央公民館1階大会議室、14日火曜日午後7時から中央公民館1階大会議室、22日水曜日午後7時から知立西小学校体育館、25日土曜日午前10時から中央公民館1階大会議室、29日水曜日午後7時から中央公民館1階大会議室。令和7年2月5日水曜日午後7時から知立南小学校体育館、25日火曜日午後7時から知立東小学校体育館。なお、説明会は各回同じ内容ですので、ご都合に合わせてご参加ください。また予約の必要はありません。各回とも開始時刻の30分前に開場します。外国人向け説明会の日程は調整中です。決定次第広報知立等でお知らせします。小学校体育館で開催するときは各自防寒対策をお願いします。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯、令和6年11月1日現在、総人口72,629人、内訳男性38,272人、女性34,357人、世帯数34,041世帯。10月の火災救急、火災なし、救急261件。10月の犯罪事故、刑法犯50件、1月からの累計440件。人身交通事故25件、1月からの累計192件、うち負傷者25件、1月からの累計192件、死者なし。統計情報でした。市政トピックス。横断歩道はひょうたん、一旦停止キャンペーン。年末の全国交通安全運動が12月1日日曜日から10日火曜日に実施されます。市では横断歩道はひょうたん、一旦停止の標語をつけ、配布を通じ横断歩道における一時停止の呼びかけを行います。当日はチルッピも参加します。時12月5日木曜日午後3時30分から4時30分。なお、啓発品がなくなり次第終了します。ところ知立駅前広場。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。年末の安全な街づくり県民運動。12月11日水曜日から20日金曜日まで、市では安城警察署、安城知立防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点。特殊詐欺、 SNS 型投資ロマンス詐欺の被害防止。 侵入等の被害防止、自動車等の被害防止。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。知立市消防団年末夜間警戒。火災予防と放火等の犯罪を防止するため、知立市消防団による年末夜間警戒を行います。警戒中、消防ポンプ車のスピーカーで火災予防を呼びかける広報活動を市内全域で行います。時12月28日土曜日から30日月曜日、午後9時から午前1時頃まで。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。障害者週間、12月3日火曜日から9日月曜日まで。障害者週間は、障害のある人たちに対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために理解と認識を深める習慣です。日常生活や会社、店などの事業活動の中でできる配慮や工夫を考えてみませんか。障害者差別解消法。平成28年4月から施行された、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会を作るための法律です。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
水道管の冬支度、凍結から水道管を守りましょう。気温が氷点下4度以下になると、水道の水が凍ったり水道管が破裂したりします。早めに水道管の防寒対策をしましょう。凍結しやすい場所、屋外にむき出しになっている水道管、日の当たらないところにある水道管、風当たりの強いところにある水道管。水道管が破裂したら、破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急措置をしてください。その後、市水道指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。費用はお客様負担です。業者の一覧は市ホームページでご覧ください。お問い合わせは水道課水道工務係、電話 95-0133 へお願いします。古紙・古布回収臨時ステーションをご利用ください。家庭から排出される古紙及び古布の回収を行います。資源ごみとしてリサイクルにご協力をお願いします。時12月14日土曜日午前8時から午後2時、小雨欠航、暴風警報、大雨特別警報発令時は中止です。ところ市役所来庁舎駐車場、杉薬局知立福祉アリーナ南側駐車場、高根保育園駐車場。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑誌、古布、服飾雑貨。搬入方法、濡れた古布、新聞紙、段ボール、雑誌は乾かしてください。古布、服飾雑貨は袋に入れて出してください。靴下類、汚れたもの、布団などは搬入できません。その他、資源回収と同時にゴミ減量、リサイクル促進啓発活動を行います。各会場で先着70名に啓発品としてプラスチック容器包装ゴミ袋5枚入りを配布します。1家族1セットです。なお、指定されたもの以外は回収できません。正しい分別にご協力ください。事業者が事業活動に伴い排出する古紙及び古布は回収いたしません。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。第49回議会報告会、高校生議会。市議会主催で市内の高等学校と共同して高校生議会を開催します。詳細は市ホームページをご覧ください。時、12月24日火曜日午後1時50分から。ところ、 市役所5階本会議場。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へお願いします。
花と緑のカレンダー配布。緑化推進の一環として、緑の募金の一部で市民の皆さんから募集した花と緑の写真を掲載した花と緑のカレンダー2025年版を配布します。時12月2日月曜日から、ところ市内公共施設、市役所、図書館、杉薬局、知立福祉アリーナなど、数に限りがあります。カレンダーのその他の配布場所は市ホームページをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。図書館の電子化を推進します。セルフ貸し出し機を設置しました。貸し出し券のスマホ表示について、スマホの画面に貸し出し券のバーコードを表示することで貸し出しの手続きができます。利用時は図書館ホームページ内の利用者ページにログインする必要があります。マイナンバーカード利用。マイナンバーカードを利用した資料の貸し出しができるようになります。マイナンバーカードでの貸し出しをするにはマイキー ID の手続きが必要になります。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。第39回知立市美術展、第19回小中学生美術展受賞者決定。知立市美術展、愛知県知事賞、日本画柴原音さん知立市。金賞、洋画杉浦義則さん知立市。書、市川由美さん知立市。写真、高野則久さん安城市。工芸、山敷光明さん豊明市。銀賞、洋画杉浦恵美子さん高浜市。書、行武真由美さん知立市。写真、石川康弘さん安城市。工芸、近藤よし子さん知立市。日本画、棚橋久子さん名古屋市。銅賞、洋画中尾京子さん豊田市。書、沢田美雪さん豊田市。写真、浅岡義嗣さん知立市。工芸、内山美智子さん知立市。水墨画、岡田昇さん知立市。小中学生美術展、愛知県知事賞、知立南中3年小森ゆずなさん。金賞、知立西小2年野々山大志さん。大光寺小6年竹本宗政さん。知立南中3年市川日向さん。銀賞、安田小3年中島愛理さん。沢渡小6年白井春樹さん。知立中3年佐藤日奈子さん。同賞、知立西小1年池松玲奈さん。知立小6年伊藤安寿さん。知立南中3年久米寺さくらさん。おめでとうございます。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
第48回知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞の受賞者決定について、文化協会では市の文化の発展や振興に貢献した個人や団体に対し毎年その功績を称え表彰しています。厳正な審査の結果、文化賞に本田純一さん、知立市義太夫会太夫、文化奨励賞に粕谷邦夫さん洋画家、文化芸術新人賞に秋田花子さんバイオリン奏者が決まりました。 それぞれの功績をたたえ、11月10日日曜日に文化会館で表彰されました。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。家屋を取り壊したときは届け出を。家屋の固定資産税は毎年1月1日現在に存在する家屋に対して課税されます。年の途中で取り壊された家屋は翌年度から課税されませんが、届出がないと翌年度も引き続き課税される恐れがあります。家屋を取り壊したときには、家屋取り壊し届出書を税務課窓口へ提出してください。届出用紙は税務課窓口または市ホームページで取得できます。お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。
知立市観光交流センター、知立ピエ年賀状を書こう。会場で期間中に年賀状を書いていただいた人には、知立ピエより年賀状が届きます。また期間中、松ぼっくりに好きなデコレーションをして、オリジナルオーナメントの作成体験もできます。時、12月1日日曜日から22日日曜日、午前10時から午後4時、火曜日水曜日を除きます。22日日曜日は、チルッピが登場します。チルッピ登場時間、午前11時からと午後3時から、各回30分程度。ところ、観光交流センター、対象、どなたでも、費用は無料です。お問い合わせは、知立まちづくり株式会社、リリオコンサートホール内、電話 85-1133、木曜日は休館、または観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日は休館です。心、ホットカフェ。心の健康に不安を感じている人や、家族の息抜き、交流ができます。時、12月14日土曜日、午前10時30分から午後0時30分。ところ、メープルケヤキ。費用は無料。予約は不要です。出入り自由です。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118、NPO 法人カトレア福祉ネット、電話 85-3432 へどうぞ。
リリオミニコンサート、音楽旅カルテットと巡るクリスマス、時12月16日月曜日、午前11時30分開演、午前11時10分開場。ところ、知立リリオコンサートホール。出演、サックス、高場陽太さん。フルート、福田彩香さん。マリンバ、亀山かのんさん。ピアノ、福井明日香さん。費用、全自由席、リリオ友の会と、一般500円。チケットレス当日払い。お問い合わせは、リリオコンサートホール。電話 85-1133 へどうぞ。知立駅前にぎわいイベント。知立ピの庭。知立駅前暫定広場で開催します。知立駅前イルミネーション。知立ピの庭にイルミネーションが登場します。カラフルな電球が広場を彩り、帰り道にふと立ち寄りたくなるような小さなワクワク空間を演出します。皆様の憩いの場としてぜひご利用ください。時、12月中旬予定。知立駅周辺にぎわいイベント。知恵キャン。知立ピの庭で テントサウナ体験、その他にも薪割り体験などキャンプに関わるワークショップがいっぱい、ジビエ料理も堪能できます。他にも広場においしい飲食店や子ども縁日が出店します。時12月21日土曜日正午から午後6時ところチリッピの庭、お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 へどうぞ。
図書館の催しお話し会、時12月5日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本窓から贈り物、紙芝居みんなでポン、仕掛け魔法の電子レンジ、ほか行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時12月5日12日19日26日いずれも木曜日午後2時30分から、なお19日は午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人図書館職員ボランティアその他、19日木曜日の絵本の時間終了後に絵本選び相談会を開催します。どんな絵本を読んだらよいのか迷ったら気軽にお立ち寄りください。ストーリーテリング、ストーリーテリングとは語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時12月7日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容ロシアの昔話大きな株、日本の昔話ネズミ浄土、スロバキアの昔話12の月の贈り物、ほか対象どなたでも、なお小さいお子さんは保護者の膝で、行う人お話の会ホットケーキ、映画上映会、時12月14日土曜日、1回目午前10時から2回目午後2時から、いずれも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室、内容ゴースト、外国映画ラブストーリー127分、対象どなたでも、費用無料。紙芝居の会、時12月21日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容寒がり屋の犬くん、チリンチリン郵便です。行う人朗読グループ青み。クリスマスのお話し会、時12月22日日曜日午前11時から正午、ところ図書館2階視聴覚室、内容当日のお楽しみ、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、対象幼児から小学生、定員先着順に80人、申し込み12月1日日曜日から図書館カウンターへ、電話受付は行いません、本人または代理の家族の人のみ受付します。小学校3年生以下、保護者同伴。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
第76回パティオ入谷市ギャラリー展、文化の入谷市を目指すパティオ知立の企画です。時12月11日水曜日から15日日曜日午前10時から午後5時、ところ文化会館2階ギャラリー、展示内容 A スペースフォト写楽展写真、B、C スペース、小泉正し写真展、四季をめぐって。お問い合わせは文化会館、パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。第25回市民芸術祭演劇フェスティバル in 知立2024。I love performance。続ける力、伝える思い。地域で活躍されている子どもから大人までの演劇愛好家が一堂に集まり、 趣向を凝らした演劇を公演します。時、12月15日日曜日午前10時開演。ところ、文化会館花勝負ホール。費用は無料です。出演、キッズスタディオ、ザ・ショーベイ。七味唐辛子。平成小学校 PTA 演劇クラブ。ストレイキャッツ。劇団気球。知立高校演劇部。お問い合わせは、文化協会事務局文化会館内電話 83-0151。火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までに。
老人福祉センター講座、感染症予防講座、時、12月25日水曜日、午前10時から11時。内容、インフルエンザや風邪などの感染症対策として、うがいや手洗い、口腔ケア、水分補給、免疫力アップなどの予防法を知って、知識を高めましょう。講師、愛知中央ヤクルト販売株式会社。対象、60歳以上の市民。店員、先着順で20人。費用は無料です。持ち物は筆記用具。申し込みお問い合わせは、12月1日日曜日から10日火曜日までに、電話または直接老人福祉センターへお願いします。電話番号 55-1804 へお願いします。スマホ活用講習会。デジタルサポーターによる講習会。時、12月3日火曜日と12月17日火曜日。内容、アプリの追加の仕方、SNS の使い方、LINE 基礎、定員確実10人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しはできません。筆記用具、どちらか1日程のみ実行できます。合同会社、プロフによる講習会。時、12月10日火曜日、内容、LINE を使ってみよう、基礎、スマホなどに関する何でも相談会。時、12月24日火曜日、内容、LINE を使いこなそう、応用、スマホなどに関する何でも相談会。定員確実20人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出し可能です。筆記用具、両日とも受講できます。時、午前9時30分から11時30分。ところ、中央公民館1階、小会議室。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 に直接お電話してください。なお、12月分の申し込みは、11月28日木曜日から受け付けます。電話は開帳日の午前9時から午後5時。申し込みは各開催日の前日までにお願いします。大人向け天文講座。火星最新情報。火星に生命はいるか。令和7年1月12日日曜日に、約2年2ヶ月ぶりに地球に接近する火星。地球と火星を比較しながら、火星に生命が存在している可能性を最新情報をもとに探ります。時、令和7年1月12日日曜日、午後2時から4時ごろ。ところ、図書館2階、視聴覚室。対象、どなたでも。定員、先着順で25人。講師、天文研究家、浅田秀夫さん。費用は無料です。申し込みは12月14日土曜日午前9時から図書館カウンターへ。電話及びオンライン申し込みは15日日曜日から受け付けます。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
健康のお知らせ。あなたが変わればエイズのイメージが変わる。アップデート HIV。 12月1日は世界エイズデー。治療法の進歩により、HIV 感染者の予後が改善されました。HIV 陽性者は、感染を早期に把握、治療の早期開始、継続により、エイズの発症を防ぐことができ、 HIV に感染していない人と同等の生活を送ることが期待できます。治療を継続して体内のウイルス量が減少すれば、HIV に感染している人から他の人への感染リスクも大きく低下します。現状は HIV 感染への偏見や差別の意識がアップデート、更新されないままになっており、このことが HIV 感染を心配する人を検査や治療から遠ざけ、差別や偏見を招く要因の一つとなっていると言われています。一人でも多くの人がエイズのことを自分事として捉え、正しい知識を身につけ、HIV 検査の検査を受ける促進や差別、偏見の解消につなげていきましょう。検査は衣浦東部保健所で無料、匿名で受けることができます。詳細は衣浦東部保健所、電話 21-4797 にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。HPV ワクチン、子宮頸がん検診を受けよう。HPV とは、ヒトパピローマウイルスの略で、子宮頸がんの原因とされるウイルスのことです。HPV は、主に性交渉によって感染し、性交渉経験がある約 80% の女性が50歳までに一度は感染すると言われているごくありふれたウイルスです。子宮頸がんは他のがんと異なり、HPV というウイルス感染によって引き起こされることが分かっています。HPV ワクチンはウイルス感染を予防することができます。合わせて子宮頸がん検診を受けることにより、早期に異常を発見することも大切です。お問い合わせは保健センター 82-8211 へお願いします。みんなの掲示板。知立市吹奏楽団第27回定期演奏会、音楽の探求、時12月15日日曜日午後2時開演、午後1時30分開場、ところ文化会館柿椿ホール。内容、ボロディン、ダッタン人の踊り、歌劇イーゴリコーより、ベルディ、歌劇運命の力、序曲福田洋介吹奏楽のための風の舞ほか。費用は前売り500円、当日800円、未就学児無料。チケットは文化会館取扱い。お問い合わせは知立市吹奏楽団にお願いします。
知立南スポーツ文化クラブ第12回クラブ祭り2024開催。知立南小学校区で活動している総合型地域スポーツクラブの知立南スポーツ文化クラブでは、次の通りクラブ祭りを開催します。時12月8日日曜日午前8時30分から正午、ところ知立南中学校体育館と武道場。内容、絵手紙コーナー、ナスモル知立体験コーナー、ニュースポーツ体験コーナー、知立南中学校和太鼓部による演奏、紙飛行機飛ばし大会、お楽しみ抽選会。詳細は知立南スポーツ文化クラブホームページをご覧ください。対象、どなたでも参加できます。定員なし。持ち物、室内用シューズ、運動のできる服装、タオル、飲み物。申し込みは不要です。当日参加できます。その他、駐車台数に限りがありますので、自転車や徒歩などでご参加ください。お問い合わせは、知立南スポーツ文化クラブ代表石原さん、電話 090-3511-9672 へお願いします。ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、子どもたちのために、明治安田生命保険相互会社刈谷支社様、806,100円。物品の寄付、公立保育園10円へ、チルッピドリームサポーター様、チルッピカレンダー。市内小学校7校へ、株式会社青木スーパー様。図書、 食品トレイの秘密7冊。市内小中学校10校へ。株式会社ハイスト様。ハイスト歴史カードゲーム。日本の歴史東西決戦286点。市内小学校7校、小学5年6年各クラス。市内中学校3校、中学1年2年各クラス。同学年の特別支援学級へ。社会福祉協議会へ現金の寄付。愛知中央農業協同組合グリーンセンター知立様、27,23円。匿名の方2,000円。加藤高光様10,000円。匿名の方3,000円。有限会社 YSP カリア様1,000円。メナード知立桜ババサロン様1,000円。加藤様2,000円。ありがとうございました。
高齢者叙勲の受賞。高齢者叙勲が10月1日付で発令されました。ご受賞おめでとうございます。高齢者叙勲、瑞宝総工所、酒井直弘さん。お問い合わせは、共同推進課秘書広報係、電話95-0112へどうぞ。西三河広報だより。家康公生誕月間。家康公の生誕日である12月26日にちなみ、12月を家康公生誕月間として岡崎公園の周辺にてさまざまなイベントを実施します。お問い合わせは岡崎市経済振興部観光推進課、電話0564-23-6216へどうぞ。
木ノ浦東部広域連合財政状況の公表。令和6年11月公表分。広域連合では毎年5月と11月の年2回財政状況を公表しています。今回は9月30日現在の令和6年度予算執行状況をお知らせします。広域連合債の現在高、消防債6億5,096万5,000円、広域連合所有財産、土地 285.98 平方メートル、建物 26,649.22 平方メートル。以上です。
親子川柳。第18回親子川柳入賞作品を紹介します。子小学1年。マスクない、伝わる笑顔、嬉しいな。
母、油断せず手洗いうがいしっかりね。母、片付けは明日じゃなくて今からね。
子、小学5年。ダイエット、明日じゃなくて今からね。
母、お休みは時間切れだよシンデレラ。
子、中学3年。もう少し、月夜の私はかぐや姫。子、高校1年。何気ない行ってらっしゃい、嬉しいよ。
母、振り向いた君の笑顔に手を振った。
子、高校3年。母が呼ぶ、しかしその名は間違いだ。
母、またやった、上と下の子名前間違え。
以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。構わない、いいよ。立てた右小指を顎にトントンと2回当てる。相手に許可をもらいたい時の表情、いい？市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話95-0118へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。
こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をご紹介しています。高額な前金を支払ったのに、リフォーム工事の契約トラブル。相談内容、雨漏りがあったため事業者に見てもらったところ、腐っている部分があると言われ、屋根工事をすることにした。見積もり額が約450万円と高額だったので、他社からも見積もりを取り比較しようとしたが、当社は職人が揃っており工事が早く済むと言われたため契約した。工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって職人の手配ができず、工事は約半年後になると告げられた。解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。60歳代。アドバイス。外壁や屋根などの戸建て住宅のリフォーム工事で高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています。契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です。高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。工事が滞った際の備えとして、遅延保証の定めなどが契約書にあるか確認しましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせ、知立市消費生活センター、電話 95-0195。毎週月曜日と水曜日から金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999。月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分。土曜日、日曜日は午前9時から午後4時。消費生活相談でした。暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。
シニア河原版。このコーナーではシニア世帯の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。ひまわりカフェ12月開催。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。NPO 法人なごみ矢田町、時12月13日金曜日午後1時30分から3時、内容、干支の小物作り、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用は無料ですが、飲み物代として100円です。申し込み不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720。ひまわりカフェ全般について、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。認知症のご本人の交流会、認知症の人を介護する家族交流会、認知症のご本人の交流会、本人ミーティング、室内グランドゴルフを楽しもう、認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。一緒にグランドゴルフを楽しみ、おしゃべりしましょう。時、12月14日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、福祉の里八津田、地域福祉センター、3階、桜、梅。申し込みは不要です。飲み物をお持ちください。認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。 誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時、12月14日土曜日午前10時から正午、ところ福祉の里八田、地域福祉センター3階、桃。申し込みは不要です。お問い合わせはいずれも東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは、各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。12月のテーマ、嚥下機能を高めよう。年齢を重ねると、嚥下機能の低下が起こりやすくなります。嚥下とは、食べ物や飲み物を口から胃に送り込む基本的な動作で、健康に欠かせない重要な機能です。嚥下機能が低下すると、食べ物が誤って気管に入る誤嚥が起こりやすくなり、誤嚥性肺炎などの健康リスクが生じます。嚥下機能低下の原因、嚥下機能が低下する原因は様々です。加齢による筋力や神経の働きの低下に伴い、唾液の分泌が減少し、飲み込む力が弱まることもあります。その他にも病気、脳卒中やパーキンソン病、認知症などで神経や筋肉が正常に働かなくなったり、一部の薬の副作用で唾液の分泌が抑制されるなど、これらが嚥下を難しくする原因になります。嚥下機能低下のサイン。嚥下機能の低下は次のようなサインで確認できます。食事中にむせる。水分を飲んでもむせる。飲み込むのみに時間がかかる。食事後に発熱が続く。誤嚥性肺炎の兆候。食後に声がかすれる。嚥下機能を維持するために、嚥下機能の低下を防ぐには、日常生活の中で意識的な対策、日常的な訓練や口腔ケア、食事の工夫などが必要です。加齢による機能低下を防ぐため、早期からの対策を行うことが推奨されます。定期的に嚥下のトレーニングを行いましょう。嚥下体操、舌を大きく動かすなどの体操を行い、口や喉の筋肉を鍛えましょう。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
12月の無料相談、ところ相談ごと、時お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午と土曜日午前9時から午後1時。企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。外国人相談コーナー 83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第3水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日 午前10時から午後0時30分、いずれも経済課95-0125。国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク95-0114。不動産相談、予約が必要です。12月10日火曜日午後1時から4時。次回は令和7年1月21日火曜日。建築課95-0156。税務相談、予約が必要です。12月20日金曜日午前9時から11時。税務課95-0116。教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時。学校教育課95-0136。児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。子ども課95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午、木曜日午後1時から5時。福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。12月10日火曜日午後2時、2時30分、3時。定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。12月12日木曜日午後2時から4時。絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも12月11日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所 21-9338。 福祉の里安田での相談、心配事相談、人権相談、12月17日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、12月3日火曜日、14日土曜日、17日火曜日、24日火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、12月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は12月25日水曜日です。固定資産税、都市計画税3期、介護保険料普通徴収6期、国民健康保険税普通徴収6期、後期高齢者医療保険料普通徴収6期、休日市税収納窓口開設日、12月15日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口。休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分。12月21日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。12月の健康ガイド。成人検診。集団検診12月から1月。場所、刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。検査方法、対象、受診料、日にちの順にお知らせします。18歳から39歳検診。18歳から39歳、700円。国保加入者は無料です。12月16日月曜日。 胃がん検診40歳以上500円、大腸がん検診40歳以上300円、肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料、2、核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上希望者300円、子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、乳がん検診40歳以上の女性1100円、いずれも12月16日月曜日と令和7年1月16日木曜日、前立腺がん検診50歳以上の男性400円、肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料、骨粗しょう症検診20歳以上300円、いずれも12月16日月曜日、個別検診2月まで、指定医療機関、指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は市ホームページでご覧ください。なお車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。子宮頸がん検診、対象者20歳以上の女性、受診料1200円、実施医療機関セントファミリアクリニック、電話81-0070、受付平日午前中、水曜日は休診です。乳がん検診、対象者30歳から39歳の女性は超音波検査、40歳以上の女性はマンモグラフィー、受診料1200円、実施医療機関三河乳がんクリニック、電話 77-5211、 予約受付平日午前10時から午後4時。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がんの検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後2時30分。なお費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。
イベント内容、健康ボランティアウォーキング、12月3日火曜日、福祉体育館、知立公園と会津間川健康の道歩き 5.0km、 18日水曜日、知立三公墓巡り、宝蔵寺、良雲寺、慈源寺 4.2km、 いずれも午前9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査内容、夜間 HIV 梅毒検査、12月2日月曜日午後6時から7時、電話 21-4797。 なお匿名検査、 HIV 梅毒肝炎検査、12月3日火曜日、12月10日火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 なお HIV 梅毒は匿名検査ができます。 証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。12月3日火曜日、12月10日火曜日、午前9時から11時、電話 21-4797 へ。なお、詳細は電話でお問い合わせください。検便水質食品検査、有料。電話 21-9353。なお、詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせは、衣浦東部保健所。電話 21-4778 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。地元の食材、旬の食材を使って作ってみよう。学校給食。地域で生産されたものを地域で消費する地産地消は、輸送エネルギーを減らすという環境面ばかりでなく、その土地の気候や風土に合った農産物は、農薬をたくさん使わなくても自然のエネルギーで豊かに実るので、安全で栄養価が高く新鮮です。切り干し大根は昔は作物があまり取れない冬の時期に保存食として利用され、今でも知立市で多く生産されています。シャキシャキそぼろ丼。作り方。1、切り干し大根は水で戻し2センチに切る。玉ねぎは薄切り、さやいんげんは小口切りにする。2、サラダ油を熱し、豚ひき肉を炒める。3、玉ねぎ、切り干し大根を加えて炒める。4、一味唐辛子少々、さやいんげんを加えて煮る。5、片栗粉小さじ2、水大さじ2を混ぜて、水溶き片栗粉を用意しておく。6、5の水溶き片栗粉でとろみをつける。7、ご飯にのせたら出来上がり。お問い合わせは、保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
12月の当直医、当番医。感染対策のため、発熱等の場合は、事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては、専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜、祝日、休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜、祝日、休日、午前9時から翌日午前9時。1日日曜日、以下、栄クリニック、電話 81-0067、歯科、伊藤歯科、84-3210、救急、秋田病院、81-2763、2日月曜日、3日火曜日、以下、富士病院、85-1000、4日水曜日、5日木曜日、以下、秋田病院、81-2763、6日金曜日、以下、富士病院、85-1000、7日土曜日、救急、富士病院、85-1000、8日日曜日、以下、爽やか内科クリニック、91-1114、歯科、今村歯科、矯正歯科、81-0418、救急、秋田病院、81-2763、9日月曜日、以下、秋田病院、81-2763、10日火曜日、11日水曜日、以下、富士病院、85-1000、12日木曜日、13日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、14日土曜日、救急、富士病院、85-1000、 15日日曜日以下、セントファミリアクリニック 81-0070、 歯科、大見歯科 84-5777、 救急富士病院 85-1000、 16日月曜日、17日火曜日以下、秋田病院 81-2763、 18日水曜日、19日木曜日以下、富士病院 85-1000、 20日金曜日以下、秋田病院 81-2763、 21日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 22日日曜日以下、高野ウェルネス内科医院 81-0600、 歯科岡田歯科クリニック84-3113、救急富士病院 85-1000、 23日月曜日以下、富士病院 85-1000、 24日火曜日、25日水曜日以下、秋田病院 81-2763、 26日木曜日、27日金曜日以下、富士病院 85-1000、28日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 29日日曜日以下、秋田病院 81-2763、 歯科工房杉浦歯科 82-5225、 救急秋田病院 81-2763、 30日月曜日以下、富士病院 85-1000、 歯科竹内歯科医院 81-0773、 31日火曜日以下、救急富士病院 85-1000、 歯科多田歯科医院 83-2341。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病等、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000、または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに救急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談、受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、12月の当直医、当番医でした。
フラワーブラボーコンクール、花壇のコンクールの今年度の審査結果が発表され、龍北中学校が松坂屋名古屋店賞優秀賞、知立東小学校が名古屋鉄道賞優秀賞を受賞しました。ここに龍北中学校と知立東小学校の花壇の写真が載っています。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス http://www.city.chiru.aichi.jp/。email アドレス info@city.chiru.lg.jp。
以上で広報地流2024年12月号ナンバー1278の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
松尾恵子、
草加百合子、
兵藤真理子、神谷吹子、
川端美沙
恵、高間勝代、
井上典子、
関真澄
と津田和子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、椅子ヨガのご紹介。日時、毎月第3金曜日午前10時から11時。講師、西山澄子さん。西山先生の椅子ヨガは毎月のテーマに沿って自分の体に向き合う1時間です。10月のテーマは末端を動かすでした。末端の手や足を自分でさすったり動かしたり、無理のない範囲でほぐします。ほぐした後はほぐす前との違いを繰り返し比べて違いを確かめます。このようなどなたでもできる簡単な動きで自分の体をゆっくりメンテナンスしてみませんか。12月のテーマは深部を動かす。1月のテーマは肩、首、頭、カチカチ対策です。見学や参加ご希望の場合は福祉センターにお問い合わせください。12月の身体障害者福祉センター予定。12月7日土曜日、アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。8日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。18日水曜日、カローリング、午前10時から11時半。20日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。年末年始休館日は12月29日日曜日から令和7年1月3日金曜日までです。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、サイマス助け合い募金運動にご協力をお願いいたします。サイマス助け合い募金運動は、戦後の混乱期に市民の助け合いの精神により、生活に困っている人々のために始まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じ、地域の安心・安全な暮らしを支えるための募金として、様々な取り組みに活用されています。年の瀬にあたり、支援が必要な方々に歳末義援金としてお送りするとともに、地域福祉や災害時の対策に活用させていただきます。皆様の温かいご協力をお願いいたします。運動期間、12月1日から12月31日。募金の受付・募集方法。各町内会、個別募金をお願いしています。知立市共同募金委員会の窓口。銀行振込。お手数ですが、振込手数料はご負担願います。10月20日日曜日。パティオ知立にて、知立市福祉健康祭り。ウィズ草の根フェスティバル。皆様のご協力で大盛況、ありがとうございました。ここにその写真が載っています。彫刻家桑山雅光先生とその作品の触れてみる彫刻展。6時の位置にお菓子がありますとアイマスク体験。ご協力ありがとうございます、赤い羽共同募金活動のボーイスカウト。風船を膨らませて作るバルーンアート。どの塗り絵がいいかなの 人権コーナー。手話で楽しくお買い物。駄菓子はいかがですか？手話でマルシェ。市長より手話で挨拶。力作ぞろいの障害者講座作品展示。大好評の健康広場。さあ、一緒に歌いましょう。と、障害者講座歌う会。音はどこかな？と、かわいいワン君登場の補助犬について知ろう。チルッピもステージに登場。みんなで楽しくダンス。と、ダンス。岩瀬義弘さん作品展の16枚の写真が載っています。令和6年、能登半島地震の支援へ、本会職員2名が行ってきました。珠洲市での活動報告より、地震や津波により倒壊したとてつもない数の家屋、少しずつ復興に向けて動いている中で、豪雨災害はさらなる甚大な被害を及ぼすこととなりました。未だ思うようにライフラインが使えない地域もあります。そのような中、復興をできるだけ早く進めていくには、ボランティアの力がどれだけ大きく助けとなるか、ボランティアがもたらす力を実感しました。全国から男女問わず、毎日たくさんの災害ボランティアが集まっていました。いろいろなニーズがある中、皆さんのできることを心を込めて活動されていました。身近にいつ災害が起きるかわからないことを実感しました。以上、写経だよりでした。
寒い冬の夕食はお鍋が一番。白菜、ネギ、キノコ、お肉、魚介類など何でも美味しいですね。お腹の中から温かくしてゆっくりお湯に浸かり、風邪などひかぬようお気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。